皆様おはようございます。はじめましてと言うべきか少し迷っています。と言いますのは、18年ほど前に2度ほどこちらにお伺いしたことがあります。当時は私は待機中の新学生でした。斉藤豪樹先生にいろいろ教えていただいた思い出があります。そしてこの教会の剣道式にも参加させていただきました。ちょうどその頃私の仕えておりました福間教会の自由が丘伝道所が土地の取得と街道の建築を実現させようとしておりました。それで先輩である筑紫の南教会剣道式は良き学びの時となりました。このようなご縁を思い出しながら今一度お伺いすることになろうとは不思議な思いであります。さて今の日本といいますか世界の状況は先行きの見えない不安が渦巻いているようであります。このコロナの感染拡大が2年経っても収まるようではないからです。このような状況に対して御言葉は何と言っているのか気になります。今日与えられています御言葉から聞いていきたいと思います。今日与えられています御言葉は詩編143編です。7節から12節を先ほど読んでいただきました。この詩編は1節から6節までの神様への訴えを7節から12節で再び繰り返しています。なぜなら7節の私に御顔を隠さないでくださいというこの御顔という言葉は2節の言葉と同じヘブライ語であります。すなわち2節の生ける者は一人も御前に義とされないからである。この御前という言葉が同じヘブライ語であります。つまり神様の義に値しないものですがどうか私の訴えを聞いてくださいと再三必死で訴えているのがこの詩編です。この詩編作者の思いは創世記32章のヤコブのある人との組み打ちを思い起こさせます。ヤコブは生まれ故郷に帰ってくるのですが自分が欺いた兄のエサウとの再会を恐れてとても眠れませんでした。野牧の私を渡った後一人残っていました。そしてある人と夜明けまで組み打ちをしました。その人は言いました。夜が明けるから私を去らせてください。ヤコブは答えました。私を祝福してくださらないのなら私は去らせません。そして詩編作者の必要な訴えの中心は9節の主よ私を敵から助け出してくださいであります。しかしここで注意すべきことがあります。古代人においては敵を自分の命を脅かす他の人と表現します。しかしここの敵は個人的な他の人を意味するのではなくむしろ 神の慈しみに対抗する悪を意味しています。そう私は解釈をして話をしています。なぜならこの作者は生けるものは一人も見舞いに義とされないとそのことを痛感しているからであります。あのイエス様の弟子を迫害したテロリストだったパウロは次のように証しをしています。私は自分のしていることがわからない。なぜなら自分のすることは行わず、かえって自分の憎むことをしているからである。もし自分の欲していないことをしているとすれば、このことをしているのは私のうちに宿っている罪である。私のうちに、すなわち私の肉には善なるものが宿っていないことを私は知っている。なぜなら善をしようとする意志は自分にあるが、それをする力がないからである。そこで善をしようとしている私に悪が入り込んでいるという法則があるのを見る。すなわち内なる人としては神の律法を喜んでいるが、私の死体には別の律法があって、私の心の法則に対して戦いを挑み、その死体に存在する罪の法則の中に私を虜にしているのを見ると証ししています。同様にこの詩篇作者は自分の中に悪が入り込んでいることを知っているようであります。同時に作者は神様の慈しみによりすがらないではおられないようであります。8節、明日にあなたの慈しみを聞かせてください。私はあなたに信頼します。我が歩むべき道を教えてください。我が魂はあなたを仰ぎ望みますとあります。ここで我が魂はあなたを仰ぎ望みますという言葉は、生贄を捧げるときに使われる言葉と同じ言葉を用いています。つまり作者は慈しみによりすがるということと、自分の命をあなたに捧げますということを同等のこととして表明しているのであります。なぜなら自分ではどうにもならない苦しみを神様にすべて明け渡して助けてもらいたいのであります。9節、主よ、私を敵から助けてください。私は酒どころを得るためにあなたのもとに逃れましたとあります。作者は救いは神様にあること、自分の逃げ込める場所は神様にあることを信じています。信じていますが、10節、あなたの御旨を行うことを教えてください。あなたは我が神ですと叫ばないではおられないようであります。ここでは信じるということと、実際には自分にはできない、つまり神の義に値しないということのギャップがあると思わされます。詩篇作者はこの信じることと実際にできることのギャップを知っているようであります。この作者はモーセに与えられた十戒を知らないことはなかったでありましょう。問題はたとえ知っていても、それが実践できなければどうしようもないのであります。すなわち神の義に値しないのであります。どうすればいいか、あなたは私の神ですと神様に叫んでいます。そして私には このあなたは私の神ですという叫びは神様にとって痛烈な訴えのように思えるのであります。つまり、あなたが私を生まれさせてくださったんでしょうと作り主の愛情に訴えているからであります。このことはイエス様の御言葉を思い出させます。いわく、求めよ、そうすれば与えられるであろう。すべて求めるものは得、探し出すものは見出し、門を叩くものは開けてもらえるからである。あなた方のうちで自分の子がパンを求めるのに石を与えるものがあるだろうか。魚を求めるのに蛇を与えるものがあろうか。このようにあなた方は悪いものであっても自分の子供に良い贈り物をすることを知っているとすれば、天にいますあなたの父はなおさら求めてくるものに良いものをくださらないことがあろうかと言われています。そして十節後半、詩編作者は神様の恵みに訴え続けます。恵み深い御霊をもって私を平らかな道に導いてくださいと。さらに11節、主よ、皆のために私を生かし、あなたの義によって私の悩みから救い出してくださいとあります。ここでの皆は神様がどういう方であるかを言い表す言葉であります。古代人にとって名前というのはその人の氏素性を知らせるものでありました。とりわけ神様の名は神様の本性を示すものでありました。ただし古代の人々にとって神様の名を口にすることは恐れ多いことでありました。それゆえに多くの場合主と呼んでいました。その意味するところは、存在するもの、それも人を助けるものとしての存在でありました。そうであるからこそヘブル人への手紙の11章の6節で言われております。いわく、神に来る者は神のいますこと、とご自分を求める者に報いてくださることを必ず信じるはずだからであると。さらに詩編作者は訴えます。12節、またあなたの慈しみによって我が敵を断ち、我が仇をことごとく滅ぼしてください。私はあなたのしもべですと。ここでの慈しみによって我が敵を断ち、我が仇をことごとく滅ぼしてくださいとは、個人的な復讐を意味するものではありません。ましてや神様の慈しみが人を滅ぼすことなどありえません。神様の慈しみは人を生かすものであります。それゆえこの作者は自分の罪に死に、神様の慈しみによって生きるということを乞い願っているのであります。ここでも失礼しましたここでもあのキリストイエス様の迫害者だったパウロの証しを思い起こさせます。いわく、あなた方自身も罪に対して死んだものであり、キリストイエスにあって神に生きているものであるというのです。最後に作者は、私はあなたのしもべですと宣言します。しもべとは、自分が自分自身の主人ではないということです。そしてたとえ作者は自分の中に神様に敵対する悪があっても、主が自分自身の主人であるということを宣言しています。そうであるからこそその慈しみによって救い出してくださるというのが 詩編作者の信仰を表明しています。このように見てきますと、イエス様はこの救いをどのように教えておられるかが気になります。イエス様がこの世に使わされた最大の理由は、父なる神様の愛にあります。いわく、神はその一人子を賜ったほどにこの世を愛してくださった。一方、人は父なる神様に与えられた戒め、すなわち十戒を自力では守ることができませんでした。こう言われています。私が彼らの主人であったのにもかかわらず、彼らは私の契約を破ってしまった。ここで言われています契約とは、モーセを通して神様から与えられた十戒を守ることであります。これを誰一人自力では守ることのできた人は一人もいません。あのテロリストだったパウロはこう証しをしています。律法を行うことによっては、すべての人間は神の前に義とせられない。律法によっては罪の自覚が生じるのみである。しかし唯一この戒めをイエス様は守られました。それも十字架復活によってであります。これを愛と聖書は言い表しています。いわく、私たちが神を愛したのではなく、神が私たちを愛してくださって、私たちの罪のために贖いの供え物として御子をお使わしになった。ここに愛があるであります。そして十字架復活の愛を示されたイエス様ご自身が、その愛の込められた新しい戒めを与えられました。そこには父なる神様の先立つ愛の救いの道が示されている。こう教えられました。父が私を愛されたように、私もあなた方を愛したのである。私の愛のうちにいなさい。もし私の戒めを守るならば、あなた方は私の愛のうちにおるのである。それは私が私の父の戒めを守ったので、その愛のうちにおるのと同じである。私の戒めはこれである。私があなた方を愛したように互いに愛し合いなさいです。今日の詩編作者は自力での救いはないことを知っていました。また自分のうちに神様に敵対する悪があることも知っていました。その彼が恋い求めしがりついたのは神様の慈しみでした。自分ではどうしようもなかったのであります。それで彼の恋い求めた慈しみは何だったでしょうか。イエス様がその慈しみを見事に表してくださいました。今世界は新型コロナの感染拡大の先の見えない状況の中に置かれています。まさにこのような時こそ助け合いが必要であり、協力し合うことが必要であります。イエス様の戒め、私があなた方を愛したように互いに愛し合いなさいには、人類を救う先立つ愛があります。イエス様は言われました。人がその友のために自分の命を捨てること、これより大きな愛はない。つまりイエス様の言われる愛は、イエス様の大いなる命が与えられている愛であります。これは十字架復活の愛の力があるということであります。それゆえに この愛が私たちを互いに助け合い支え合うものへと新たに作り上げていく力になります。つまり主の慈しみによって生きるということであります。これが今日の詩編作者が恋い願っていた慈しみの本質でありましょう。お祈りをいたします。愛なる天皇お父様、あなたの愛してやまない兄弟姉妹方をこのところに集めてくださり、あなたの見る御言葉を聞く機会を与えられました。この愚かな者がその御言葉を取り継ぎましたが、すべてあなたがご存知でありますから、お一人お一人の必要に応じてあなたが豊かにお一人お一人を祝して守ってくださいますように、すべてを主の御手に委ねて尊きイエス様の御名を通して祈ります。アーメン。